ちは、今日も初めてのバイブルということで、できるだけ初めての方にも分かりやすく話ができたらと思います。それで、今日はマタイの福音書の17章の14から27というところで、この聖書で35ページ新約聖書の後ろの方の新約聖書のマタイの17の14から27で、上の14と小さく書いてあるところから始めたいと思います。そして今日のところでは14から20までが転換の息子さんの癒しが書いてありまして、その後22、23と、そして24からが今度神殿税を納めるということで、魚も作った神様ということで覚えてみたいと思います。で、この前の前回、13節までだったんですけども、そこで、9節から13節、ちょっと飛ばしたような感じだったので、でそこのところで、エリアという人が来る、キリストが来るまでにエリアが来るはずということで、そのしかしもうエリアはすでに来たとですね、バプテスマのヨハネのことを言っていますということで、で少しだけこの前の12節のところを見ますと、しかし私はあなた方に言います、エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになりますということで、この人の子というのはイエス様のことですけれども、人の子も人々から苦しみ、この十字架におかかりになる、苦しみを受けることになりますと、ここでもこの十字架の予告がなされています。9節のところでも、人の子が死人の中からよみがえるまではということで、ここでも十字架にかかって死んでよみがえるということで、十字架の予告がされています。で今日のところの23節でも、人の子は彼らに殺されるが3日目によみがえります。殺されるというのもここでもまた十字架、ということで、この17章だけでも、3回この十字架の予告がなされているということです。で、14節から今日のところですと、この転換の息子さんの癒しが書かれてありますけれども、14節、彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて見舞いにひざまずき、こう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。ということで、この前のところで変貌さんというんですかね、この栄光のキリストの姿が現れて、そしてその山から降りてきますと、下の方で弟子たちが転換の息子さんを癒そうとしたのですが、できませんでした。珍しいですね。病気の人を癒すように使わされたのですけれども、その弟子たちができなかったですね。それはなんかおかしいんじゃないかとですね、思われますけれども、でなんでできなかったのかなということですね。弟子たち、その 権威を与えられて、そういうことができるはずだったのになんでできなかったのかっていうですね。でそうしますと17節でイエスは答えられた。ああ不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。ということで、その子を私のところに連れてきなさい。今までできなかったのですが、弟子たちにできなかったのですが、私のところ、イエス様のところに連れて行きますと、18節で、そしてイエスがその子をお叱りになると悪霊は出て行き、すでにその子は癒された。なんでっていうですね、その後19節で、弟子たちが、それから弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちは悪霊を追い出すことが追い出せなかったのですかと、なぜとですね、なんで自分たちはできなくてイエス様はできたんでしょうかということでですね、私たちになんでできなかったんでしょうかと尋ねますと、20節でイエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるならこの山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。山、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。まあ大変なことです。できないこと、あなた方にできないことは何もありません。これは真実なんですが、ただしということがあると思います。何でも自分の、やりたい放題、好き放題やったら大変なことになります。ですから邪魔だからここから山を移っちゃえとかですね、極端な場合、あの人気に入らないからとかですね、まあ、そんなこと言い始めたら大変なことになります。そういうことはこのできないわけです。でしかし必要とあらば何でもできるですね。そのことを少し開いてみますけれども、同じマタイの福音書、少し前の方の6章の33というところでこのイエス様が言われました。まず神の国と神の義を求めなさい。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればということでした。ですから神様の御心、神様のお考え、喜ばれることであれば、たとえ山であっても移すことが、その祈り願いが聞かれますということで、まず神の国と神の義を求めなさい。神様に喜ばれること、神の願われることは何かということ、それに一致していればそのことが叶えられますということが分かりますが、自分勝手なそういう願いは叶えられないということが分かるかと思います。そして、このちょっとこの聖書の後ろの方一回、第一テモテの2章の4節というところを開きますと、神様が願われることが少し書いてあります。テモテ第一の手紙の2章の4節このずっと後ろの方の419ページで、テモテへの手紙第1の2章の4節では、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。ですからそのため祈って願うことはいいことと分かります。神様が願っておられるのは、私たちの周りの人、まだ救われてない このイエス様を信じて救われてない人がこの神様の福音、良い知らせを聞いてイエス・キリストを信じて神様の前に罪許されて、そして神様の祝福に預かること、まずこのキリストを信じて救われるということが最も大事ですということを聖書は教えています。そのためにこのキリストという方、マタイの17章のところで十字架の予告をされました。そのために来たということですね。ここを今開いてますので、五節と六節も読んでみますと、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。神様のと私たちの間に入って取りなして、あの十字架において取りなしてくださった、そして今も取りなしておられる、この方を信じればということですけれども、6節でキリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。今、世界中でこのことが伝えられています。キリストは全ての人の贖いの代価としてというのは、あの十字架で身代わりとなって私たちの罪を代わりに負ってくださったので、この方を信じるだけで神様の前に罪が許されます。これが最も大事なことで、これがなくして神様の前に出るということは大変恐ろしいことです。まあ、自分がやらかしてしまった罪ですから、自分で当然それをその裁きを受けるのは当たり前ですけど、神様の恵みでこの私たちの身代わりとなってくださる方を用意してくださいました。でこのマタイの17章でも、そのためにこの人の子イエスという方は十字架に向かってくださっていたということであります。そしてこのお方が、まあ、マタイの17章を戻りますと、22節と23節でこの十字架の予告をされました。22節で、彼らがガリラヤに集まっていた時イエスは言われた。人の子、このイエスという方ですけど、は人々の手に渡されようとしています。人々の手に渡される。そして、23節で、人の子は彼らに殺される、そしてが3日目によみがえりますということで、人々の手に渡されて、そして十字架につけられて殺されるんです。それも私たちの身代わりとなって救いを実現するため、そこで終わりではなくて3日目によみがえります。今はよみがえりました。死でみんな終わってしまって終わりじゃないかと思われたのですが、実に完璧に死んだのですが、死を打ち破ってよみがえりました。3日目によみがえりました。ですから死の解決がこのイエスという方によって与えられています。誰でもこのイエスという方を信じるなら、たとえ死んでもこのイエスという方が新しい体に、腐らない体によみがえらせてくださいます。罪が許されたもの、イエスという方を信じて罪が許されたものには、この新しいよみがえりと、この新しい体がこの方によって与えられます。そして24節ですと、この 彼らがカペナウムに着いた時、神殿税を集める人たちがペテロのところに近寄ってきて言った。あなた方の先生は神殿税を納めないのですか。まあ、神殿っていうのは当時ありまして、その神殿のためにこの税金、神殿税というのを集めていたようですけれども、で下の注見ますと小さくこの直訳で2ドラクマと書いてあります。元の言葉ですから、この2ドラクマっていう言葉ですけれども、なんでこれが神殿税に なるんだとですね。でもこのそういう時期にこの2ドラクマといえばこのために使われていたということが何かあるんでしょうね。ですからこの2ドラクマを集めるということは、すなわちこの神殿税を集めるということだということが、分かるようですけれども、でそのペテロにその納めないんですかっていうふうに言いますと、ペテロはすぐに「いやいやいや、納めます、はい、その通りです」というふうにすぐに答えてしまったのですけれども、イエス様は「それ本当は必要ないですよね」ということをこの後話しされるわけです。でも27節で「しかしあの人たちをつまずかせないために湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てる金貨1枚が見つかります。まあ不思議なことですね。そんなこと普通の人間分かるわけがないですね。湖に行ってこの釣り糸を垂れると、最初に釣れた魚の口の中に今度は捨てる金貨1枚が見つかりますということですけれども、この捨てる銀貨1枚っていうのは、先ほどの 2ドラクマっていうのと同じ金額になるみたいですね。ですから、まあ4ドラクマですかになるので、2人分になるので、それを、持ってきなさいですね、それを取って私とあなたの分として納めなさい。まあ、そんな湖のどこにそんな魚がいるか分かんないわけですし、そんな真っ赤に湖ずーっと広いところにその魚が、そのどの魚にその金貨が入ってるかなんてまず分からないのが普通です。しかしこのイエスという方はその釣った魚の中に入ってっからと、まあ不思議ですね。そんなこと普通の人間分かるわけありません。でもその魚を作られて、どの魚の中にその銀貨が入っているかっていうのを分かる神様にはそのことができるわけです。まあこの宇宙も作って、そして魚一匹一匹いろんな種類の魚を作って、まあ魚もいろいろな魚がいます。そしてこの間トビウオという魚をちょっとテレビでやってましたけど、まあ、私子供の頃よく食べました。食卓に出まして、まあ淡白な味で美味しいんですね。ところがあんま今トビウオなんて見かけないですけどね、まあ、普通に食べられたんですけど、そういうなんかこう飛ぶんですね、羽みたいなこのヒレついてて、まあ、そういう魚もこの作った神様ですし、まあ、今いろんなところで迷惑がられてるキョンとかですね、まあ、いろんなこの動物、四つ足の動物にしてもいろんなこの生き物がいます。それらをみんな作った方がいらっしゃって、その方にはこのどの魚の中に口の中にその銀貨が入っているか全部わかる、その神様が私たち人間の体も作って、そして一人一人に命を与えてくださっている、その神様に私たちはこの地上でどういう生き方をしてきましたかと、この神様の前に 出る時が来ます。そしてその神様に対してどんな生き方をしたのか、ですからその神様を知らないなんてですね、関係ないなんて言ってたら大変なことになります。当然裁きにあった当たり前です。まあ私もそんなようなものでしたけれども、このイエスという方、この私の罪のため身代わりとなってくださったこのイエスという方を信じて救われることができました。ですから信じないままだと大変なことになります。ぜひこのイエスという方を信じて、この神様の用意してくださったこんなにすごい救いをいただいてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。